Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1584回、11月2日です。皆さん万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日もまだ帰ってきませんよ。今日は何時に帰ってくんのかなって感じですけどね。あ、けいちゃん、ゆうちゃん、ゆうさん、こんばんはです。はい、今日も出雲は天気良かったですよ。秋晴れでしたけどね。お散歩さん、こんばんは。個人的にはね、もうちょっと気温下がってくれるといいなっていうね、贅沢なことを言ってますけどね。まあ、ただね、朝晩は寒いですね。今朝は目覚ましていっぺん起きたんですけど、目覚まし止めて寒くてそのまままた布団の中で目つむって、 あわや遅刻というね状況でしたけどね。なんとか遅刻を免れて仕事をしてまいりましたが、ね、今日仕事しながら、まあ、そわそわしてたわけですよ。ソフトバンクショップから電話がかかってこないかなってね。ただ残念ながら、今のところ電話かかってこないと。これは明日手に入れられそうにないですね、どうも。4時2分台に予約完了になったんでね、もう完全に届くもんだと思ってたんですけど、はい、もう9割方明日入手は諦めましたよ。あ、ガニさん、マレームさん、こんばんは。いいな、明日から3連休の人は。踏んだり蹴ったりだ。祝日は仕事だし、iPhone X は届かないし島根は遠いって、北海道の方がもっと遠いじゃない。うん、今のとこ明日空海配信ありそうですよ。多分明日の受け取り、明日電話があるってことはないと思うんでね、って感じですね。店舗受け取りも自宅受け取りにしといた方が良かったのかなと今更ですが、愚痴ってもしょうがないと。はい、明日届く皆さん、いいね。なんか iPhone X はね、落下の衝撃に強いらしいんでね、届いた方ぜひ目線ぐらいからね落としてみるとね、いいかもしれませんよ。強いわけねえよな、裏表ガラスですからね。 絶対に落とすようなことがないように。はい、ね、まあ秋で空気も澄んできて、まあ、今日はちょっといつもはねこれ雲かかってるんで星の観測というわけにはいきませんけどもね、まあ星が綺麗にね見える季節にはなってきたんですけども、あの星の明るさを表す単位として、あの等級という言葉がありますよね。1等級とか6等級だよとか、星の明るさを示す、まあ、等級、まあ、南等星という言い方もありますけどね、同じものですけどもね、等級と等星は、あの星の明るさを示す数字、あれ一つ数字が増えたり減ったりするごとにどれくらい明るさが変わるか皆さんご存知でしょうかね。あれ1等級と2等級、まあ 1等星と2等星でもいいんですけどね、差がね 2.5 倍あるんですよ。なので例えば1等星と6等星でどれぐらい差があるかっていうと、1から6の間にまあ5つ差が発生するわけですよね。でこれ1つの差が 2.5 倍なんで 2.5 の5乗ということで100倍明るさが違ってくるんですよね。100倍もね明るさが違ったらね、もう肉眼ではちょっと難しいんじゃないかなって感じがしますけども、ちなみに身近なところの明るさでいくと太陽、これマイナス27等級なんですよね。で北極星、ポラリスですね、これが、2等星になりますよね。それからデネブ、これが 1.3 等級、そしてシリウスが 1.4 等級というね明るさになりますね。まあ、あの肉眼で見る場合はね、1等級以上の星、探すといいんじゃないか。まあ、1等級以上っていうのは、ここで言う1等級っていうのは、マイナスの方に行くわけですけどもね。ちなみに1等級以上の星、21個しかないんですよ。全天の中に、はい、この明るい星を秋から冬にかけて空気が澄んだところでね、寒いですけどもね、探してみるといいかもしれませんね。お散歩さんを店に入荷するまでわからないということもある。今頃届いていれば閉店前に電話かけまくるかも。あーでもこれ今収録中に電話かけられたらやばいんだよな。なのでツイキャスがもし突然無音になったり切れたりしたら、ソフトバンクからの電話かとワクワクしていてください。ケイちゃん明日夕方に入荷するお店もあるんだって。夕方それ北海道の話じゃないの。夕方でもいいけどさ、まあ、どっちにしても夕方にならないと私は仕事から抜けられませんからね。というわけで、まあ、明日届くのかどうなのか困ったな。今夜寝れねえよ。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初のニュースですが、こちらのニュースはどちらのニュースかな。はい、まず最初は、ハフィントンポストにあった記事ですね。エアーズロック登山禁止へ、2019年からという記事が上がってました。エアーズロック、オーストラリアにある あのでっかい岩でできた山、岩山ですよね。まああの観光ツアーでエアーズロックを登るというのがありますけども、これがね2019年の10月26日以降登山ができなくなると、登山禁止になるということだそうですよ。まあ、この岩山もともとあの聖地だったらしいんですよね。現地の方々の先住民族の、アボリジニ族、こちらの方の、まあ、聖地ということでね、まあ、原住民の皆さんはずいぶん前から、まあ、観光地として登るのをやめてくれということを言ってたらしいんですよね。ただまあそうは言っても観光客が行って登るわけ で、一応政府とねこの先住民族の皆さん協議会っていうのを作ってね、一応決め事を作ったらしいんですよ。でこの年間の登山客が前年の何パーセントって言ったかな、要は登山客が減ったら登山禁止にしましょうというね協定をどうも結んでたらしいんですよね。でこれがこの度その協定通りになっちゃったということで、2019年、まあ再来年ですね、再来年の10月26日をもってエアーズロックへの登山を禁止するということになったそうです。ただこれ JR の廃線と一緒でね、登れなくなるよって言ったら多分観光客を押し寄せるんでしょうね。もうこれ2019年12月26日過ぎたらもう二度と登ることはできませんのでね、あの観光として、まあ現地の人たちは登るのかもしれませんけどね、あの先住民族の皆さんは、まあ、聖地ということで、はい、もしエアーズロックどうしても登ってみたいという方は早めにツアーかなんかに申し込んで登った方がいいかもしれませんよ。まあ、これ現地のツアーも多分人数ある程度限られると思うんでね、オーストラリアへ行ったはいいけど登れなかったっていう可能性も出てくるんじゃないかなっていう気もしますけどもね。うちの弟はね新婚旅行でこれ登ってるんですよ。ただこれツアーって都市部から行こうとするとものすごく遠いらしいんですよね。なのでまあある程度日数に余裕がないと登れないっていうのはね聞いたことあるんですけどもね。まあ富士山もあれ聖地っちゃ聖地のはずですからね、上神社があって、まあ、富士山はそういう取り決めは多分してないと思いますけどもね、はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル名古屋栄 iPhone X 当日発売分に向けて列ができ始めるという記事が上がってました、はい、行列ができ始めてるそうですよ名古屋は。他のアップルストアはどうなのかちょっと分かりませんけどもね。あ、大隅さんこんばんはです、アップル名古屋栄に20時ごろ行ったところ、お店の前に iPhone X 当日販売分に向けての列ができ始めていましたと、約5名の方が並んでたということはそうですね。ちなみに、このアップル名古屋栄先頭に並んでる人は、今日の18時頃から並んでるそうですね。でも今これ夜行列させないはずですよね。 まあ、整理券を渡して解散させるのかどうなのかちょっと分かりませんけどもね、まあ、他のアップルストアも今夜あたりからぼちぼち狙ってる人がね集まってくるんではないかなと思いますが、江口さん、みっちゃん東京遠征よりウルルモーデをした方が良いのではウルルモーデ、ただね、あんまり興味がないんだなそんなこと言ったら怒られそうですけどね。まあ遠くから見てればいいかなってね気がしなくもないんですけどもね、あれに登ろうというのがねなかなか急っぽいじゃないですか遠くから見てもまあ登りたいというね衝動にはちょっと駆られないですねお散歩さん、あの辺りは夜遅くまで結構人通りがありそうですね。まあ明日が祝日ですしね、多分並ぶ人もいるんでしょうね。のぶすみさん、一枚岩では2番目だし、あ、一番は別にあるんですね。じゃあお散歩さん行ってみたいけど登る体力はないな、はい、B に同じです昔はね鳥取の大山とか夏山登山して山頂の山小屋で缶ビール350を当時700円だか750円だかで冷たいのを買ってね、そこでキッと飲むのがね好きだったんですけどねもう今鳥取の大山もね登る元気ないですね。困ったもんですけど、はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事ですね。琴や太鼓に対応しビートシーケンサーも強化した新しいガレージバンドということで、今日ですねアップルさんソフトウェアのアップデートいろいろかけてるんですけど、そこの中のガレージバンド iOS 版のガレージバンド、こちらのメジャーアップデートが行われてますと。最新のバージョンは 2.3 ですけども、新たにガレージバンドサウンドライブラリーを追加し、新しい楽器やループを収録したサウンドパックを選んでダウンロードできるようになっていますと。でここの中にですね、日本の琴が追加されたんですよね。で今日のツイキャスのアウトワーク、そのガレージバンドのことのスクリーンショットなんですけどもね、ことが弾けるようになってますよ。あの中国版のことは前からあったんですけどもね、日本版のことこれが使えるようになってますよということで、私もねちょっと立ち上げてみて収録前にねちょっと弾いてみてたんですけどもね、昔ね娘が琴習ってる時にね隣で見ながら見よう見な真似でちょびっとだけ弾けるようにはなってるんですけどもね、あ、間違えた。って感じ。なかなかいい音色がしますけど、ただこれね、半音が出せないんですよね。あの、琴字の左側を押さえることで半音が本当なら出せるんですけど、それに対応してないと。そこがちょっと残念かなと。 ただ2つ同時弾きはねできるんですよ。ただ幅が狭いんですけどね。あの iOS 版のアプリで、それこそコト専用のアプリがねあるんですよ。あ、でも64ビットになってまだ生きてるのかな、あのアプリ。そのアプリだとね、ちゃんと半音にも対応してくれるんですよ。コト字の左側を押さえて半音ずらすことができるんですけどもね、ガレージバンドのことはそこができないみたいですね。それとあとこの弦の上でこう指を振るわせてワワワワワンっていうのがねできない。あくまでも単音。ただ強さはね、強く叩くと大きな音が出るし、軽くやると小さな音が出るんでね、ここのとこはね再現がちゃんとされてるんですけどもね、久しぶりにコト弾いてみましたよ。うちにも本物あるんですけどもね、ほっこりかぶってんのかな。押し入れか物置にあるような気がしますけどもね。ビブラート下の方にありませんか。え、いや連打はあるけど、あ、これはね、あの弦を細かく弾く、細かく弾く、細かく弾くのはできるみたいですね。あの僕が言ってるのは、あの出てる音をこう震わせるやつ、あれができないんですよね。まあ、どっかにそういうのがあるのかもしれないですけどね。あ、ケイちゃん拍手ありがとうございます。山田流、生田流、ね、どっちだろう。わかんない。あの子供が習ってたのは、その出雲市の施設で小学生を集めて、でいろんなことの先生が持ち回りで教えてたんでね、多分その先生ごとに流派は違ってると思うんですよ。だから何流、多分ね、娘が担当してもらってた先生は生田流だったと思うんですけども、違う流派の先生もいらっしゃったはずなんでね。お散歩さん、iOS11 のミニアップデートだけど、うちの iPad Pro 12は初代、あ、12初代には表示されなくて悩んでました。削除して再インストールして解決。何が、なんか引っかかるとこあったのかな。えぐつ、なかなかすごいですね。あ、このことはすごいですよ。ガレージバンドね。私の腕前は全然ダメです。ということで、皆さんもガレージバンドバージョンアップして、こと弾いてみてはいかがでしょうか。確かに太鼓とかもね、新たに追加されてたのかな。サウンドライブラリーってとこからね、それぞれの音源をダウンロードすることで使えるようになりますね。パーカッションとかね、あとロックドラムスとかね、いろいろ新しいサウンドパック、これ全部無料でね、無料なんですけどもダウンロードしないと使えるようにならないということになってますんで、ぜひお試しあれとこですね。お散歩さん、右上の虫眼鏡風のところを押すと拡大されて細かい音程を変えられるようですよ。え、そんな技があるの。どれするほど、ちょっと確認しとこう。右上の虫眼鏡スパナのこと、もしかして設定のことかな。でもここにはテンポ、表紙、キー、この辺を変えるのは、あのフェードアウトとか詳細は録音関係か。 マルチトラックオープンしますかしませんかとか。え、虫眼鏡、あ、虫眼、あ、そういうことか、虫眼鏡のプラスってことか。了解了解。え、はあ、弦を押さえるんじゃなくてそういうことね。あ、確かに半音変えられるわ。あ、こういうやり方をするんだ。やりにくこれは演奏中にはできないよこんなことまあ、とりあえずはできそうですねそう、ガレ版のこと、ガレ版、これこと以外にももっといろんなのがありますからね。これ中国風のことってのもねあるんですよ。なんかいかにも中国風ですよねさすがって感じですねあとね、まあいろいろありますんで、ぜひ皆さん遊んでみてください。はい、それでは次のニュースいきたいと思いますよ。ガレージバンドまで行ったんだよな。あ、で、このガレージバンドおまけがついてるんですよね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルガレージバンドの楽器アイコンが iMessage ステッカーで利用可能にという記事が上がってました。ただうちのリスナーさん iMessage あまし使わないからなこれがあってもあんまり役に立たないかもしれませんけども、このバージョンからガレージバンド音源のアイコンを追加する iMessage ステッカーパックが付属していますと。iMessage 立ち上げてアプリのアイコンをタップするとガレージバンドが出てきて、で、ここの中で、こともあるのかな？ことは出てくる？どうなのかな？ちょっと試してみましょうかね。アプリガレージバンドをタップしてやると、あ、ことはないな。ギターとかピアノとか、まあエレキギターとかアコースティックギターとか、うん、ドラムとかサックスとか、なんかよくわかんないけどサメとかロボットがいますけどねことは残念ながら出てきませんな。ガレージバンドを落とした方、あと、まあ、iMessage を使う方はぜひ使ってみていただきたいと思いますよ。お散歩さん、ニコが結構気に入り、そう、ニコもね結構いい音が出るんですよね。あとアップルループの中国風も面白い。うん、これはあの前のバージョンでもすでに、導入されてましたけどね、ニコ中国系の楽器っていうのは。これもなかなか私も好きですよ。密かに遊んでますけどね。はい、それでは次のニュース。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。Apple 安定性を改善した Mac アプリ iMovie 10.1.8 を配布開始という記事が上がってました。こちらは Mac 版のアプリですね。iMovie の新しいバージョンがリリースされてますと。これ 4K 書き出しができるようになったみたいですね。ただし、条件があって 4GB 以上の RAM を搭載した2011年以降の Mac が必要ですということで、うちにある iMac では書き出しができないということになりますからね。MacBook Air ならなんとかできそう、ただ重たそうって感じはしますけどね。 フル解像度の 4K での再生はレティナディスプレイ搭載の iMac および 4K ディスプレイに接続された Mac Pro 2013以降でサポートされますということで、まあどっちにしても iMac ではどちらもできない、 4K はいじれないということのようですね。はあ、iMac の買い替えも考えなきゃいけないかな、買わねえねえなあって感じですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple iPhone X に対応したロジックリモート 1.3.3 を配布開始ということで、これは Mac でロジックプロを立ち上げたときに、iPhone とか iPad、これを補助ツールとして使うためのアプリですね。システム条件は iOS11 以降、iPad で使用するには、ロジックプロ 10.3、それからメインステージバージョン 3.3、ガレージバンドバージョン 10.1.5 が必要ですと。まあ、主なバージョンアップの内容としては、iPhone X のディスプレイに最適化させましたよということはそうですね。あと、ギター、ベース、ドラム、コードストリップなど、iPhone 側でコントロールできますということのようですね。私も落としてますけど、ほとんどこれは使ったことないですね、このアプリは。はい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですよ。衝撃の事実、iPhone X は2018年に発売される予定だったという衝撃的な記事が上がってますね。本当は来年出る予定だったということですね。Apple でハードウェアエンジニアリング部門の上級副社長を務めるダン・リッキオ氏は、発売時期を1年も短縮できた理由について、多大なハードワークと才能、投資、そして決断により、今年に発売することができたと述べているということですね。ハードワークと才能、投資。なんか担当者、こき使われたような感じがするな、これ。さらにこの発売時期の前倒しにより iPhone X は昨年11月というかなり早い時期に設計を固める必要があったとリッキオ氏は明らかにしていますと。だから指紋認証センサーを背面や液晶ガラスの下、あるいは本体サイドに置くかどうかを検討する時間なんてなかったんだというふうに述べてるそうですね。もともと指紋センサーもつけるのやめたってことを前提に設計に入ってたってことなんですよね、これ。まあ iPhone が出る前に液晶の下に指紋センサーがあるんじゃないかとか、背面に指紋センサーがあるんじゃないかとか、いろいろ噂が流れてましたけど、結局そんなことを検討する時間なんてとてもなかったということのようですね。でも来年出すつもりだったら名前は多分違ってたんでしょうね。今年10周年だから iPhone X でしょうからね。もし来年出すとしたら iPhone 11になってたかもしれませんね。のぶすみさん、こき使われても、ま、報われるから、まあ確かにね。そうしてみると、これ将来的にまたタッチ ID が復活するのかな、どうなのかな。 もう今更タッチ ID 復活はないのかなって気がしますね。フェイス ID で行くんだろうなと。昨日国内のギズモードさんとかああいうとこが実機を使ったレビューやってましたよね。 YouTube 上に上げてましたけど、フェイス ID は結構その iPhone 直視しなくてもちゃんとロックが解除されてるっていうのをやってましたね。で以前もあったけど、寝てる時に勝手にロック解除されないように目つむってると反応しないとかね、実際にやって見てましたけどもね。あれ気になるのが Apple Pay の時どうすんのかなってのがあるんですよね。今はホームボタンをスリープ状態でもダブルタップすると Apple Pay が立ち上がるじゃないですか。 iPhone X は液晶ダブルタップするのかな。あれだけが未だにね、どうやってあのウォレットを立ち上げるのかがね、わかんないんですよね。はい、それでは次のニュースですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。あ、お散歩さんだから今年は見送ります。まあ確かにそれは一つ正解かもしれませんね。iPhone X でバッテリー残量、パーセント表示を確認するという記事が上がってました。現行の iPhone で多分皆さん多くの方が電池マークの横に電池の残量が何パーセントかという、設定でパーセント表示をオンにするオフにするってとこをオンにしていらっしゃる方が多いとは思いますけども、 iPhone X これパーセント表示をオンにするオフにするっていうスイッチがなくなっちゃってるんですよね。なので標準では電池マークだけ、だから電池が減ってくると塗りつぶした部分が減っていくっていう表示しかないんですよ、まあ、パッと見ね。ただしこれパーセント表示をさせる方法がなくはないんですね。で一応確認する方法が2つあります。まあ明日 iPhone X 手元に届いた方はぜひ試してみていただきたいと思いますが、1つ目が切り欠きの右側に指を置いて下にスワイプしてください。そうするとコントロールセンターが出てきます。切り欠きの左側とか中心部分を下にスワイプすると、通知センターが出るはずです。切り欠きの右側を下にスワイプするとコントロールセンターが出てきますんで、このコントロールセンター出してる時にはなぜかパーセント表示が出るんですよ。なのでこれをすることでパーセントの表示が確認できます。で、もう一つ確認する方法。これは、ウィジェットの中に、バッテリーっていう項目を追加してくださいと。まあ、このバッテリーっていうのは今でも現行の機種でもちゃんと出る機能ではありますけどもね。私は現行今のとこ、Apple Watch の残量と AirPods の残量、それから、iPhone 本体のバッテリー残量、これが全部パーセント表示されるんですよ。AirPods の場合はケースと、右耳左耳それぞれバラバラに表示させることも可能です。ケースから出してればね。ケースの中に入ってるとイヤホン単体のバッテリー表示は出ませんけどもね。ここで確認することができますということで、普段使ってるホーム画面では今のところ出す方法がありません。まあ、今後出す方法を出してくれるような機能が追加されるかどうかは今のところ分かりませんけどもね。まあ、今まで慣れ親しんだパーセント表示、これが普段見ることができないようになっているようですのでお気をつけくださいね。 それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone X には同モデル専用の着信音、これなんて読むんだ、リフレクションか、リフレクション、まあ日本語に直すと反射ですけどね、これが搭載されていることが明らかにという記事が上がってました。iPhone X 専用の着信音ってのがどうもあるようです。で、その着信音ですけども、このサイトから、サウンドクラウドのデータとして聞くことができます。これがね、iPhone X 専用の着信音だそうですよ。今まであんまり聞いたことのないような感じですよね。iPhone 標準の電話の呼び出し音よりもちょっと柔らかい感じ。というわけで iPhone X 購入された方はぜひこれを着信音に設定しておくと、あの人 iPhone X 持ってるってね、どうやれますよ。まあ後ろのカメラが縦向きですからね、すぐに分かるっちゃ分かるのかもしれませんけどもね。これ URL 貼り付けましたっけ、ちょっと自信がなくなったから一応貼り付けとこうかな。なんか別のことしちゃうとね、さっきやった、あれやったかやな、どうしたかやなってね、まあ物忘れじゃないんですけどね。それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんですね。iOS 11.1 で追加された240種の新しい文字の一覧ということで、一覧が、一覧がっていうか、これ記事の中では。これ全部表示してんのかな、GIFかなんかでパタパタパタパタ表示が変わってますけども、一応一覧表がね、リストとして表示ありますよということのようですね。もうなんか結構いろいろ増えてんですよね。これ240って言うんだけど、顔を一つとっても、まあ顔の色でね、2,4,6 種類ぐらいあるんですよね。明らかに黒人という方から白人、あと黄色人種、まあいろいろありますけどもね。天使じゃないや。なんて言えばいいんだ、ティンカーベルって何でしたっけ、妖精だ、妖精にも黒人から黄色人種までいるんですよね。妖精はそこまでするかと。あとドラキュラとかもね、6種の顔の色が用意されてるんですよね。これバージョンが違うとね、表示されないんですよね。私がベータ版使ってて、スキちゃんが通常版の OS を使ってるんで、何気にスキちゃんに顔文字送るとそれバッテンで見えないってね、すぐ言われるんですよね。 あ、コハクさんこんばんはです、うん、はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。アップル純正のワイヤレス充電マット、エアパワーの価格は2万円前後に？はてなという記事が上がってましたね。結構するな、2万円か。1万円切るぐらいで出すんかなってちょっと期待してたんだけどな。アップルは来年に純正のワイヤレス充電マット、エアパワーを発売する予定ですが、同製品の価格が約199ドル、日本円で約2万3000円になるかもしれないことが分かりましたと、これはポーランドの方から流出した情報のようですけどもね、Xcoms というオンラインストアが同製品のページを公開し、価格を999ズオティ、これ多分ポーランドの通貨ですだと思うんですけどね、ズオティ合ってんのかと、999ズオティと掲載していることから明らかになったものということですね。でちなみにこの999ズオティで販売されている製品は米国では199ドル前後で販売されていることが多いということなんで、米ドル価格でまあ199ではないかということのようですね。まあ iPhone と Apple Watch と AirPods、 ただこれ AirPods は多分ケースを、地位専用に変えてやる必要があると思うんですけどもね。これケースだけ売るのかな、中身そのままとか。バージョンアップってことで安く新しいものに変えてくんないかなってちょっと思いますけど、そんな世の中は甘くはないですよな。あ、ジミちゃんバンジー、はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルウォッチシリーズ2、あ、シリーズ2じゃない、シリーズ 3LTE を利用して音楽ストリーミングをした際のバッテリー駆動時間は最大7時間という記事が上がってました。7時間で電池切れちゃうそうですよ。昨日正式リリースされた WatchOS 4.1 を搭載したアップルウォッチシリーズ 3のセルラーモデルでは LTE 通信を利用して Apple Music や iCloud Music Library のライブラリーの楽曲をストリーミング再生することが可能になりましたが、 Apple が LTE 通信を利用して Apple Music の楽曲をストリーミング再生した際のバッテリー駆動時間に関する情報を公開していますということで、これはあくまでもApple からの、公式な数値ですので、この最大7時間よりも当然短くはなりますと。 LTE の電波の強さとかで多分バッテリーの使用量が変わってくると思いますんでね、で音楽のストリーミングは最大7時間となってるんですけども、ラジオビーツワンとかですよね、こちらは最大5時間という案内をされているそうですね。音楽ストリーミングとラジオは違うと、ラジオの方が頻繁にデータのやり取りをするということなんでしょうね。また GPS と LTE を使用し音楽をストリーミング再生しながら屋外ワークアウトをした場合のバッテリー駆動時間は最大3時間ということで、3時間はこれ 国際大会に出るレベルの人ならいいですけど、一般市民がマラソンに参加するときには使い物にならないじゃないですか。3時間じゃ3時間切ろうと思ったら相当なあれでしょ。もうちょっと持たせようよって気がしますけどね。まあ将来的には伸びてはくるんでしょうけどね。 GPS と LTE 両方使ったら3時間しか持たないって、あ、3時間しか持たないじゃない、最大3時間だから下手すると1時間なんてこともありえるってことですよね。LTE モデルはまだ買いじゃないなと買えない私が負け惜しみを言うという感じですかねでもちょっと短いな電池の持ちが、もうちょっとなんとかしてほしい気がしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。ビッグローブモバイル iPhone6S と iPhone SE を近日発売へという記事が上がってました。 MVNO のビッグローブモバイル、こちらで 6S と SE の取り扱いを開始しますと。まあ多分 SIM とセットでお安く買える料金プランが出されるんではないかなということで、近日中に発売予定ということで、まあ、詳しいことも近日中に発表があるんではないかなと思いますね。最近結構あちこちの MVNO が iPhone、まあ、最新版じゃないですけどね、 iPhone の取り扱いを始めてますよね。うちが引っ張ってるケーブルテレビ、ここもねスマートフォン売ってるんですけども、以前まで Android だったんですけど、この間から iPhone6S だったかな、6だったかな、なんかそれのモデルも販売を開始しましたってね、ダイレクトメールが来てましたけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは au ユーザー限定のお話ですね。12月の三太郎の日はミスドのドーナツをプレゼントという記事が上がってました。先月は確か100均で、商品がもらえるというパターンだと思いますけども、12月は、あ、ごめんなさい。今月じゃないです。11月はないんだ。12月ですね。え ?11 月が100均だったっけ?忘れちゃった。これは12月のお話です。ミスタードーナツは12月のプレゼント商品ということだそうですね。毎月3日13、23の3のつく日に実施されるこの三太郎の日で、ミスタードーナツのドーナツが216円分、もらえますよということだそうですね。あと12月にはミスタードーナツと三太郎がコラボレーションした三太郎の日ドーナツってのが数量限定で販売されるそうです。お値段は216円。まさに、このクーポン216円で1個買えるというようになっているようですね。で、au スマートパスプレミアム会員さんはさらに108円追加されて324円分の、ミスタードーナツがもらえますよということだそうですね。ユーザーの皆さん、12月にはミスタードーナツ行きましょうね。ソフトバンクもいつ頃あったっけかな、だいぶ前ですね、ミストありましたけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事ですね。ドン・キホーテ5,980 円の左右分離ワイヤレスイヤホンということで、まあ AirPods とかいろいろ完全分離型のワイヤレスイヤホン、 まあ、ピンキリでねお値段も売られてるわけですけども、ドンキホーテさんでお安いのが出ますよということはそうですね、ドンキホーテでは完全ワイヤレスイヤホン充電式専用ケース付属という名前の商品ですね。こちらを11月6日から全国のドンキホーテで発売します。価格は5980円、カラーはブラック、ホワイト、レッドの3種類ということで、これは写真を見る限りではカナル型のイヤホンになりますね。で、耳の中へ突っ込むと多少外へはみ出るのかな、大きさ的には、まあ、ただ AirPods みたいにあのうどんが出てくるような形状ではありませんけどもね。同社プライベートブランドの情熱価格、こちらから左右完全分離型の Bluetooth ワイヤレスイヤホンが出ますと。移動先で約5回分の充電が可能な充電式専用ケースが付属します。 Bluetooth バージョン 4.2 に準拠し、コーデックは AAC と SBC に対応、対応プロファイルは HFP、HSP、A2DP、TWS、AVRCP に対応しますと。連続利用時間は通話で最大 2.8 時間、音楽再生で最大 2.5 時間、付属ケースは約5回分の本体充電が可能ですと。イヤホンの充電時間は約1時間、なおケースの充電時間は約2時間ということだそうですね。イヤホン部分の重さですけども、左が約 4.5g、 右が 5g ということで、右と左重さが違うんですね。これ多分重い右側の 5g の方で Bluetooth 接続をして、この右と左の接続を単体でやるのかな。 AirPods とかは右と左別々に、ペアリングをするような形になりますけどもね。多分これは一つのペアリングをステレオにイヤホン側で分けるというような形だから、これ左右重さが違うんかなと、回路の関係でという気がしますけどもね。まあ5980円、約6000円、ちょっとお試しするにはいいのかもしれませんね。あ、イケポンちゃんこんばんは。コアクさんお風呂ですね、いってらっしゃい。ジミーちゃん、子供が学校帰りにもらってくるよミスト。もうちょっと安くしてほしい。これは どれのお値段だこのドンキのワイヤレスイヤホンのことかな。これはいつからで販売なんだ。あ、11月6日からですね。11月6日から発売されますと。はい、それでは次のニュースですが、こちら PC ウォッチ、ごめんなさい、違いました。テッククランチさんの方にあった記事です。Amazon iOS アプリに AR ショッピング機能を追加という記事が上がってました。本日アメリカ時間の11月1日、Amazon は AR ビューアーと呼ばれる新機能を公開しました。ユーザーはスマートフォンのカメラを使ってオンラインの製品を実生活空間実生活空間の中で見ることができますと。カメラ越しに部屋を映して、そこの中へそのアマゾンで売っている商品を、まあ、置くことができますよということだそうですね。この AR ビューは今日から iOS デバイス用 Amazon アプリに追加され、家庭やオフィス向けの製品数千種、 家具、電子機器、おもちゃ、ゲーム、室内装飾等々を拡張現実の中で見られますということですね。ただこれ大きさはどうなのかな、自分で大きさを拡大縮小できるのかな。多分現実世界の中のサイズとここに重ねて表示させるアマゾンで売ってる商品のサイズは違うんじゃないかな。ちょっとそこのところは分かりませんけどね。私もちょっとまだ立ち上げてみてないんで。まあソファーとかベッドとか、まあ、家具類はこれで確認するっていうのはちょっと便利かもしれませんね。それでは次のニュースですが、その前にイケポンちゃん、あら雨お散歩さん、ヘッドフォンぐらいバッテリーの心配をしたくない確かに左右分離型はバッテリーがねちょっと気になりますよね。江口さん、東京モーターショーやってるみたいですね。だが興味が全然湧かない。マツダの売り目玉推しって何ですか。なんだろうねうちは僕も今年はあんまりモーターショー追っかけてないんですよねまあな、多分電気自動車のコンセプトカーを出してるんじゃないかなと思いますけどね。まあ今年はどこも電気自動車のコンセプトが多いんじゃないですかね。それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。ですね。はい、ですです。iPod ラブさんの方の記事です。2019年から一部の国産スマホから確定申告が可能に。ただし、マイナンバーが読み取りできない iPhone は非対応という記事が上がってました。iPhone はダメなんかいって感じですね。再来年の2019年1月より確定申告のシステムが刷新されて、スマホから確定申告ができるようになるということはそうですね。まあ今まで PC から、確定申告 e-tax というサービスを使ってできてたんですけども、まあ、これはカードリーダーをパソコンに接続してマイナンバーカードを読み込む、でそこの中の電子証明書で本人確認を行うという、機能なんですけども、2019年1月からはスマホからもできますよと。マイナンバーカードを読み取って電子証明書を取得することができるようになると。ただしマイナンバーカードの読み取り機能が備わっていない機種やiPhone には対応しませんと。スイカの読み取りはできるから、全く読み取りができないわけじゃないと思うんだけども、 iPhone がただそれに対応しないと、マイナンバーカードの規格に対応しない。でもああそっか、でもマイナンバーってあれフェリッカのリーダーで読み取れますよね。だとすると iPhone でもできなくはないんじゃないのという気がするんですが、まあまあ国産スマホじゃないからダメってことなのかもしれませんね。ああこれ今ロードマップが出てますけど、国産スマホしか本当に対応しないんだな。シャープ製、富士通製、ソニー製がとりあえず対応しますよということになってるようですね。うん、まあしょうがないか。iPhone はアメリカ製ですからね。じゃなくて中国製か。 まあ、国産スマホって言っても多分組み立ては海外でやってるんでしょうけどね。はい、それでは次のニュースですが、これちょっとびっくりしましたね。まあ話は前からあったからそのうちそうなるんではないかと思ってましたが、 PC ウォッチにあった記事です。速報、レノボと富士通 PC 事業の合弁会社を設立、 FMV がレノボ傘下にという記事が上がってました。はい、FMV 結構前からあるブランドですよね。これが富士通の手を離れてレノボ傘下になるということだそうですよ。合弁会社 FCCL という会社をね作るそうですよ。富士通クライアントコンピューティング株式会社という名前なんですが、あ、まあこれ富士通が 100% 出資で作った会社なんで、まあ富士通という冠がついてるんですけども、ここに新たに3社で合弁会社を作る、合弁会社になると。で、出資額の比率がレノボが 51%、 富士通が 44%、 DBJ、 これはどこだ、あ、株式会社日本政策投資銀行、ここが 5% ということなんで、半分以上持ってるレノボが主導権を握るということで、今日富士通とレノボが記者会見をしているはずなんですが、まだ始まってないのかな、もしかしたらもう記者会見終わってるのかもしれませんけどもね。で、心配になったのが出雲市にある島根富士通なんですよね。ここノートパソコン FMV 作ってるんで、社名変わるのかと思って島根富士通のホームページを見るんですけども、まだこれに関するプレスリリースが全く出てない。まあ、島根富士通タブレットも作ってるんでね、もしかしたらパソコン事業があそこの工場から撤退というか外へ出す形になるのか、それともこの合弁会社の下請けという形で、まあそこで作り続けるのか、そこのとこがねちょっとどうなるのかなと思ってちょっと心配はしてるんですけどもね。結構従業員さんいるはずなんでね、うん、そしてもう一つ富士通絡みのニュースが上がってましたね。こちらはこちらも AV ウォッチかな。富士通天が伝送天に社名変更という記事が上がってました。富士通天が11月1日付で社名を変更しました。新社名は株式会社伝送天ということだそうですね。今後は伝送グループの一員として車載 ECU 電子制御装置やミリ波レーダー、高度運転支援、自動運転技術などの開発を強化していくと。富士通さんやばいのかな、経営が。なんかいろんなものが外へ出ていくような感じがしてるんですけども、大丈夫かい。あんまり富士通がやばいという話は大きな話では聞いたことないんだけどな、ちょっと心配、地元としてはちょっと心配って感じがしますね。お散歩さん、国内メーカーは総務省の方針には逆らえないので追従してくるでしょうが、アップルに動いてもらうのは難しいでしょうね。技術的には問題ないと思うけど、うん、まあ多分問題ないと思うんですけどね。はい、それでは最後のニュースですけども、皆さんプレゼント企画ですよ。応募してもらいましょうね、こたつを。家電ウォッチにあった記事です。 陽明市のデザインをあしらった特注こたつが抽選で15名に当たるキャンペーンという記事が上がってました。陽明酒製造か。これが正式名称なんですね。陽明酒製造は、薬用陽明酒をイメージした特注のこたつをプレゼントする陽明酒こたつキャンペーンを開始しました。特設サイトからアンケートに答えると抽選で15名にこたつが当たります。期間は11月2日から来年の1月31日までということで、まあ期間は結構長いんですけどもね。このこたつ限定15個の特注生産ということです。そうですね。天板に陽明酒のデザインを採用、サイズも陽明酒を座って飲むのに理想的な高さにしたと。そんな高さがあるのか。合わせて陽明酒の瓶を模した座布団も2つセットでプレゼントしますと。布団の色は陽明酒にちなんだ赤、リバーシブル仕様となっていますと。もうどこから見ても陽明酒なんですよね。でヒーター、こたつのヒーターですよね。赤く光る熱源機器を採用と。こたつ中頭突っ込んでも中も赤いよと。最近珍しいですよね、こたつ中が赤いっていうのは。でキャンペーンはこの他に、座椅子のみを抽選で10名に、陽明酒計量カップの約10倍の容量のグラス、陽明酒エキストラジャンボカップが抽選で30名に当たりますと、はい、ということで皆さんぜひ陽明酒こたつ当ててこの冬を乗り切りましょうね。お散歩さん、富士通や日本電機は公共システム関係の部門以外の一部コンシューマー市場を切り離していくつもりなんでしょうね。なんかそんな感じしますよね。ジミーちゃん、後ろのソファーベッドがいいな。あ、この緑のやつ、これはプレゼント対象じゃないでしょ。はい、ということで本編ここまでということでね、今日はちょっと本編長々といきましたな。スキちゃんはどうなったかな。スキちゃんは、あ、まだ既読にならないな。そしてソフトバンクからも電話かかってこないな。もういいです、僕ふてます。グレてやる、グレて。あ、そうそう、今日そのアマゾンで間違って iPhone 8というのが来たっていうので返品したんですけども、新たなガラスフィルムが届きました。ちゃんと上の切り欠き部分が、あのカットしてあるやつ、2つセットで位置合わせのガイドがついて999円だったかな、 Amazon プライムで。今度は間違いなくいけそうな感じがしますけどね。皆さんもケース用意しましたか、明日手に入れる皆さん。いいなぁ、羨ましいなぁ、だなぁ。なんで店舗受付にしちゃったかな。あ、昨日のあのおでんの話の、まあ、続きっちゃ続きですけども、結構 LINE の方にあの歩探すと売ってるんですね。まあ スーパー行って麩の売り場には行かないからな。
まず麩がどの売り場に売れてるかが分かんないしね。
そうそう、うちのおふくろにもね、おでんに麩って話をしたんだけど、それは食ったことないって言ってましたね。もうおふくろも島根の生まれの島根育ち、もう大阪にいたのは何年、10年ぐらいかな。それ以外ずっと島根ですからね。乾物売り場、乾物売り場って何売ってんの？まあ、麩を売ってる。あと何乾物って、かんぴょとか高野豆腐とかかな。他に乾物って思いつかないんだけどな。煮干しとかも乾物になるのかな。あ、海苔、あ、海苔も乾物か。くず切り、かつお節、かんぴょう、あ、かつお節もそうか、乾物か。乾物売り場ってあの通路の上に看板があるじゃないですか、スーパーとか行くと。乾物って書いてあるんですかね。今度探してみよう。どこに乾物売ってんのか。そういうとこ行くといろんな麩が置いちゃあるんでしょうな。ただあの特設コーナーみたいな感じでおでん用の具材とかってこうまとめて置いてあって買いやすいようにしてるワゴンみたいなのがあったりするけども、そこの中に麩が置いてあるのは見たことないな。書いてないかな。麩の場合は乾物とか一緒にありそう。店の人に聞けばいいのに。まあ確かに聞くのが一番早いでしょうね。さあ、じゃあツイッターのコメントを紹介しておきましょうかね。ツイッターのコメントは、ジミーちゃん、完熟の柿はこうしていただきますってことで、ヘタの部分をくり抜いた感じかな。で、皮を残した状態でスプーンですくって食べると。柿の好きな人にはたまんないんですよねこれ。僕にこれ見せて美味しそうでしょって言われても、としか答えられないな。ありがとうございます。そして日付が変わって1583回をアップロードして、おばかさんがどう、配信どうもお疲れ様です、仕事のともに拝聴しますということでいただいてます。ありがとうございます。それからお散歩さん、昨夜の糸コンと白滝の話ですが、現在では製造方法もほとんど同じというところが多いって、関西では糸こんにゃく、関東では白滝というと思っていたけども、島根も白滝なのね。ちなみに滋賀には赤こんにゃくで作った赤滝、赤こんの糸こんにゃく版があるんだ。あの近江八幡に昔の親父の友達がいるんですよね。大阪の丸紅で仕事してた頃に親父がね、同僚の方なんですけども、
その方が毎年ね送ってくれるんですよ、赤こんにゃく。でも糸こんにゃく版の赤こんは見たことないな。ちょっと食べてみたい。そしてお散歩さんもう一つ、ちくわぶで思い出したけど、愛知県西部の尾張町と岐阜県南部の一部の地域だけにあるか、かく、かくふがちくわぶと似た感じ。ちくわぶは一度食べた記憶がある程度なので自信ないけど、かくふは、かくふでいいのかな読み方、かくふは地元では好きな木の、好きな木のマストアイテムです。煮物にも使うけど、地元では好きな、何かの打ち間違いだろうな。もしかして昨日好きちゃんが言ってたなんか四角い符っていうのはこの角符のことなのかな。なんかしきりに四角い四角いって好きちゃん言ってましたよね。あ、角符、好きちゃんが言ってた符はもしかしたらこれのことかもな。けいちゃん、好きちゃんが言ってた符、普通にスーパーにあった、でも食べたことない、食べたことはにゃいけろ、日本の味、おいしい焼き符。あ、いや僕はねこれのこと言ってたんですよ。好きちゃん四角い四角いって言ってたじゃないですか、もしかしてこの角符のこと言ってんのかな、わかんねえな。そしてけいちゃんが、もう一つ、お玉の中が明日の X より明後日のグレーになってる、ステージサイドの席に期待。あ、これグレーのアルバムの写真ね、アルバムワーク。けいちゃんも忙しいね。コンサート。はい、ありがとうございます。それから江口さん、明日急遽仕事が入ったので少しへこんでます。いいよ、明日頑張って仕事しようみんなで。はい、ありがとうございます。そしてケンチさんが1583回拝聴、3連休特にすることないのでのんびりが大切と自分に言い聞かせてますってことをいただきました。ありがとうございます。はい、何だっけかな、あ、僕はお散歩さんか、おでんの具材にはお麩はないと思います。そもそもちくわぶはほぼ関東だけにしかないと思う。なるほどね。あと近所のスーパーでは味噌やインスタントのお味噌汁の置いてあるようなコーナーにあった気がする。ああ、なるほど。あと赤滝とは呼びませんよ、言ってみただけ。正式名知らないってことね。大見八幡の赤コンを作っているお店は赤い糸コンも作って売っています。ちょっと気になるな。ジミちゃん、クラブハリエのスイーツも送ってもらえばいいのに。そうだね。あと角符が正解ね。角符は生麩の仲間ですし、島根ではまず手に入りません。極めてローカルなお麩です。四角いけど一辺がギザギザになっています。ギザギザ、製造上でそういう形になるってことかな。あとスキちゃんの言ってたのは普通のお麩として売っているのじゃないかな。子供の頃には金魚や鯉の餌に使ってました。今はあまり見かけませんがね。あのケイちゃんが上げてくれてるあの写真でいいのかな。
うちではすき焼きするときは赤コーン入れてます。味は全然変わらない。
基本あの赤コーンには味がついてませんよね。島根の岩見にある赤天、赤い天ぷら、天ぷらじゃないな、赤い、まあ天ぷらっちゃ天ぷらだけど、練り物の赤いやつ、あれはちょっとピリ辛なんですよね。で表面を焼いて焦げ目つけてマヨネーズつけて食べるとね、お酒が進むんですよね、あれが。はい、てなわけで、すきちゃんはダメだな、既読になりませんね。
みったんの住所教えてくれればバームクーヘン送るよ。お歳暮。
ありがとうございます。あ、大丈夫、スキちゃんのところに送ってあれば僕の口にも入りますんで。スキちゃんは元気なんだろうか。多分元気だと思いますよ。昼はあのメールやり取りしてたんで、お昼休みは。まあ、元気だけど疲れてはいるだろうな。毎日毎日残業してますからね。
お散歩さんの信長は派手好きだったので、ご機嫌取りのために作ったとの話だけど本当かな。あ、その風、あ、赤コンのことか。まあ、あの赤コンは色で見て楽しむ感じですよね。見て楽しむ。あのそれこそ結構毎年たくさん送ってくれるんでね、近所にお裾分けで配ったりもするんですけど、まあびっくりされますよね、初めて見る方は。
なんじゃこりゃって感じでね。ただあの味はついてないから料理次第ですよってね言うんですけどね。
はい、てなわけで今日はすきちゃん出てきませんよ、多分出てきそうにありませんね。
まあ明日はすきちゃんお休みなんでね、頭から収録参加してくれるとは思うんですけども、ただ明日ソフトバンクから電話があったら収録ができるかどうか微妙ってとこですね。なのでまあ明日空海を普通に収録を始めたら、ああ三つさん手に入らなかったんだなと。一緒に残念がってください。
お散歩さん、初めから味のついてつけてあるのも売ってるよ、そのまま煮物に使うみたい。
え、味付けもあるんだ。うちもらうのは味のついてないタイプですね。だから普通のこんにゃくの味、まあ、赤いからその特別な味がするっていうものではないってずっと思ってたんですけどもね。
ジミーちゃん、賞味期限が間に合わないかもしれないので好き探検よってやるか。
多分ね、好きちゃんのとこ送ったらね、僕の口に入る前にね、全部好きちゃんのお腹の中入っちゃうんですよ。あ、今終わったってきた。
今終わった、ちょっと間に合わないな。
はい、ということでキちゃんは今終わったらしいですけど、残念。 買い物行きたいって言うからどっちにしても無理だわ今聞きながら走ってるみたいですえっと今日の一言は聞かれなかったね。そうだね、明日のお楽しみですね。待たないよはい、コインをねこれちょっと明日のために温存しておきます。あと30秒ほどでね90分になるんで、今日はこの辺で終了しておきたいと思います。以上、空海 IT ニュース1584回、11月2日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日、配信があるかな、どうかな、個人的にはない方が嬉しいんだけどなただものだんだん。
Army IT News.